長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
5月3日土曜日、俳優創作者のための動作表現類語辞典その1のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人、長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介です。
俳優創作者のための動作表現類語辞典、マリーナ・カルダロンとマギー・ロイド・ウィリアムス著、シカ・マッケンジー役。小説家、脚本家、映画監督、演出家、俳優、すべてのパフォーマー必携の一冊。舞台で表現を輝かせたり、キャラクターに動きと感情を生み出したり、リアルにもフィクションにも役立つ動作表現に特化した初めての類語辞典です。役を演じる際、または登場人物を動かすために役立つ動作表現の類語辞典は、ある動作に関する一つの動詞から他の複数の動作表現を検討することができ、人物の動きのボキャブラリーを広げることが可能になります。
そして今月の登場人物は、本を紹介してくれたマサルさん、その場に集ったメンバーとしてリョウさん、サトミさん、イオリさん、トーマス、ノリちゃんです。ではのりちゃん、今回の配信の聞きどころを教えてください。
はい、ありがとうございます。今回はですね、なんとこの類語辞典っていう辞典なんですね。なので、どんな風にこの本がまさるちゃんの人生に影響したか、興味深いですよね。なんて言ったって辞典ですから
そうですよね、読書する本ではないですよね、一般的に。
決して。で、まあね、この、配信の中でも言ってますけど、これは、本当に、見るものですみたいな感じで言ってたりするところもあるんですよね。だから決して読むものではない。なのですが、本当にまさるちゃんの人生に大きく影響したっていうところをですね、ご家族の、特に息子さんとのね、関わりの中で話が展開されるって、
非常に面白かった。
そこは聞きどころですよね。
本当そうですよね。こんなになんか家族のこととかを語る会、今までなかったですもんね。
なかったですよね。本当、なんかだから、それこそまさるちゃんがオープンに語ってくれるから、みんなもオープンに聞けるっていうところがまた、素敵な感じだったんですけどね。でも本当にまさるちゃんがこう語ってるところがですね、まるでですね、映画のような感じで想像できるところがですね、素敵なんですよね。
本当ですね。めちゃくちゃ本当聞きやすい、聞き応えのある内容になってると思うので、はい、まあ、とりあえずまずはじゃあ聞いていただきましょうか。
はい、ぜひぜひ、はい、
ではどうぞ。
この今日のゲストスピーカーのまさるちゃんにですね、どんな時にこの本を手に取ったのかっていうあたりからちょっとお伺いさせていただければと思うんですけど。
私は少年野球チームの、監督を、私は監督業と呼んでるんですけども、監督業を7年やりまして、で、実はですね、私の息子が今中学校1年生なんですね。で、息子が、いわゆるこう地域の少年野球チームに入るのと同時に、私もチームに参画したと。で、親子で、7年ほど一緒に少年野球チームのチームメイトとしてプレーができたんですけど、まあ、ありがたいことにですね、ちょっとだけ私のバックグラウンドをお話しておきます。長崎の出身なんですけれども、高校卒業まで長崎にいて、まあ、大学進学からこっちの関東の方に、東京の方に来たというような形なんですけど、 高校まで長崎で過ごして、実は野球チーム、野球もずっとやっててですね。うん、で、高校の時に、甲子園に3回出場することができたんです。
すごいんですよ。しかも主将だよ。
そうなんですよ。3年生の時はキャプテンやってまして、そういうのがあってですね、地域の少年野球チームに、まあ、息子と一緒に入りました。うん、で、まあ、私の経歴みたいなところも、まあ、あまり自分からは言わないようにしてたんですけど、まあ、周りの方からこう話があったりとかして、まあ、重宝されますよね。ぜひチームに一緒に指導してくださいというような、そんな声かけから、私も、じゃあいいですかって、本当は夢だったもんですから。息子とキャッチボールってなんか、お父さんのなんか、プチ夢みたいなのなんかあるじゃないですか。で、ありがたいことに監督をやらせていただいて、まあ、息子が卒業する6年生までですね、やらせていただいたと。で、今はこう、形を変えて代表という形で今やらせてもらってるんですけど、まあ、子供たちにですね、まあ、野球を教えていくわけですね。で、初めはやっぱりこう、スキルの部分をたくさん教えるわけですよ。まあ、まずはこのルールのところから始まって、こういう時にはこうするんだよと、こういう決まりがあるんだよねとかですね、まあ、いろんなことをこう、やっていくわけですけれども、まあ、スキルの 上達するために、まあ、いろんな話をするわけですよ。でも子供たちってやっぱり伝わらないんですよ。なかなか伝わらないんですね。なので、まあ私なりにいろんな工夫をしたりしてて、もちろん体を触ってあげたりとか、例え話をしたりとか、自分の体に置き換えて、言葉をこう咀嚼して動きにつなげていけるようにっていうのをこう努めていろいろ話をしたんですけど、もっともっとこううまく伝えられるためにはどういうふうにしたらいいんだろう。思ってですね、まあなんとなしにこう書店で、本を見てたんですよ。そしたらこの本がピタッとこう目に留まったんですよ。で、なんだこの本はと思ったんですよ。でタイトルが俳優創作者のための動作表現類語辞典辞典なんですよ。
辞典なんですね。
まあつまりまあ動作とか動きを表現するために自分のボキャブラリーを増やしたいなっていうような、まあ、僕の中でのこう多分課題というかのがぼんやりあって、多分これが目に留まっちゃったんですよね。で、まあ、ペラペラとめくってみて書店でこう立ち読みしてたんですけど、つまんない本なんですよね。だから辞典ですから。
辞典です。
辞典なんです。
辞典なんです。
この言葉の解説とかですね、いろんなことがあるわけですよ。で、ただまあ、そんなこんなで、まあ、私ももちろんこれこう読んだりしながら、あ、こういう表現とかあるんだとか、で、これで言葉を感情ごとにグループイングしてるんですよ。グループ分けしてるんですよ。で、この中で自分が使うときには、このポジティブな感情と結びついてる言葉だけを使おうっていうふうにやったりとか。
実際にこの本、まさるちゃんの人生には、実際どんなふうに影響を及ぼしたりとか。
ありがとうございます。ここがですね、またちょっと面白くて、この問いにもうストレートに答えるんだったら、大して役に立ってないっていうって言ってもいいかなって思ってます。ただ息子と一緒に野球やってたってお話したじゃないですか。で、息子が今中学校1年生なんですよ。で、まあ、小学校6年生までの卒団まで、まあ、一緒にやりまして、で息子がですね、中学校に行くときに進路として、まあ、いくつかこう野球の進路を選ぶときにあるんですよ。まあ、進学する中学校の部活動として野球を続けるかとか、まあ、クラブチームとして、近くのクラブチームに行くか、まあ、大体この二択なんですけど、私の息子はですね、このクラブチームに行って、まあ、より高いレベルで切磋琢磨するっていうことを選んだんですよ。で、あ、そうかと。じゃあ頑張ろうっていうことで、まあ、そこに入ったんですけど、で今、中学校1年生、もうすぐ2年生になるくらいなんですけど、1年生の、夏7月にですね、実は退部しちゃったんです。辞めちゃったんです。で、なんでかというと、まあ、ちょっといじめられちゃったんですよ。まあ、割とこういろんなところから、クラブチームなんでいろんな地域から来てるんですよ。まあ、別に同じ学校に通ってる子たちもいますけど、で、まあ、ちょっとうちの息子、まあ、野球はそこそこ上手いなと私も思うんですけど、ちょっと引っ込み思案なところがあるんで、まあ、そういったこう、結構ガツガツした子が集まるんで、で、一学年でもう40人ぐらいいるわけですよ。だからやっぱり目立たないと、 こう試合にも出れなかったりするもんですから結構気の強い子たちが集まってると。で、そのまあ学習、まあ、勉強するじゃないですか。勉強した後グラウンドに行くんですけど、ゴールデンウィークぐらいだったですかね。そこぐらいから、勉強が終わった後にですね、教室の掃除するんですよ。掃除をして、掃除をしたら最後ゴミを集めるじゃないですか。集めたゴミは誰かが捨てに行かなきゃいけないですよね。で、一番最後のこの捨てに行く係を実は2ヶ月ぐらいずっとやらされてたんですよ。で、まあ、息子も気丈なふりしてこれをやってたらしいんですけど、まあ、そのあたりからちょっとなんかいじられるようになってきて、で、グラウンドに出た時には一番最後になるわけですよね、要は。で、みんなはやっぱり我先にグラウンドに出たいわけですよ。で、まあ、一番最後にこのゴミを捨てに行くっていうところを、まあ、多分半分押し付けられてるんでしょうけど、まあまあいいやってことで多分やってたんでしょうけれども。で、まあ要は2ヶ月ぐらいそういう期間があって、で、グラウンドでもちょっとなんかこう自分の居場所としてなんか居づらくなったみたいなところがあって、ある時こう夜に私ではなくてこう妻にこうポロポロ泣きながらそれを初めて吐露したんですよね。私はそれ全く気づきもしなくて、まあ言ってないですからね。親があんまり関わらないチームなんで、わからなかったんですけど。なので、まあ結構もう彼の中では満タンになってたんだろうなっていうのがあったんで、まあいいんじゃないのっていうことで、今中学の部活の方に行ってやってるんですけど、でですね、私の中でのこの人生を変えたエピソードっていうのが、この要は息子のいじめなんだ、なんですよ。私自身が今までこういじめられたりとか、仲間外れにされたみたいな経験が一回もないんですよ。
なさそう。
一回もないんですよ。で、まあもちろんその野球のチームとかで先輩からこうご指導はいただくことがあるんですけど、いじめとかそういったのも全然縁がなくて。だから息子に対してどんな言葉をかけてあげればいいのか分かんなかったんですよ。全く分からなくて。と思って、その時に久しぶりに僕この本を手に取ったんですよ。これは、なんて言えばいいんだろうと思って。経験ないですから。で、妻とかっても結構その、夜な夜な、こう、会議をしてたんですよ。どんな感じだった今日とか。とかいろいろこうやってたりしてたんですけど、このですね、これ動作表現類語辞典なんですけど、これの、いわゆるこう、ちょっとだけ中身触れるとですね、まあ、グループ分け、言葉をこうグループ分けしてるんですけど、三つに、大きく分けて三つに分かれてて、育てるグループ、利用するグループ、傷つけるグループと、この三つに分かれてるんですよ。で、僕は主にこの育てるグループの言葉だけを作ろう、使おうとしてたんですけど、で、この育てるグループもまた細分化されてて、愛する、励ます、サポートするっていうこの三つにまた分かれてるんですね。で、とにかく、この三つに、共通してる言葉があったんですよ。これは、ハグするだったんですよ。
へ
ぇー。おいおい、言葉じゃねえじゃないかと。で、僕もよくわからなかったんですけど、要は彼を勇気づけてあげるべきなのか、励ますべきなのか、サポートするのか、まあ全部だと思うんですよ。だから、ちょっと久しぶりにハグしてみようと思って。ハグしたんですよ。大丈夫かって言って。なんとなしにですよ、そしたらもう号泣し始めてですね、彼は。やっぱ辛かったんだろうと。で、僕も号泣しちゃってですね。で、それまでも、多分こういう感情でハグしたことって多分ないんですよ。その、一緒に野球やってて、その試合の中で、よっしゃーガシンみたいなのはあれど、ハイタッチして、よっしゃーみたいなのはあれど、なんかこういう感情でハグしたのが初めてで、なんか、二人でおいおい泣きながらこう、僕はただただ背中をさすって、大丈夫だよっていう。で、その時にやっぱ彼は、なんか父ちゃんには言いたくなかったし、多分父ちゃんには、なんていうのかな、僕にはすごくやっぱりその自分で選んだ、その切磋琢磨するクラブチームに行くって選択をした。で、うちの妻がですね、割と、なんていうんだろう、私はそういうとこ好きなんですけど、お金ね、細かいんですよ。で、もちろん、なんだろうな。 番頭役としてはすごく適してるんで、うんうん、うちの家計とかも全部任してるんですけど、うん、要は財布の紐が固いんですね、うん、でそういったクラブチームって初期費用がめちゃくちゃかかるんですよ。その全部が刺繍された新しい用具を買わなきゃいけないとか、要はそれでまあ多分6、70万ぐらいかかってるんですよね。そうっすよね。でまあ当時はというか、なんかうちの妻もなんかそのやめてなんか行きたくないなみたいなことをそう軽く相談してるときに、あんたねいくら買ったと思ってるのみたいな話をね、まあしてるわけですよ。でもまあそんなの多分あれで、でも一緒にやってきたその父ちゃんと、俺は甲子園に行きたいとか、これプロに入りたいとか、みたいなことを言ってて、なんか辞めるみたいなのを、父ちゃんはどう思ってるんだろうみたいなのを多分思ってたんだろうなって感じ取ったんですよ。僕そのハグをした時に。そう、だからなんかこう、その彼が、まあちょっと辛くて、クラブチームを辞めてしまった。で、まあ僕も本当に辛かったんだろうなと思って、なんだよ、根性ねえな、なんか全然思わないですよ、僕は。でも、多分、息子としては、多分、なんかそういう風な、思われてるんじゃないかって多分思ってたんだろうなと思って。ですね。だからなんかこう、その時のハグが、多分僕の中では結構人生を変えたエピソードになって、そう。で、今、めちゃくちゃ仲良しなんですよ。さらに。だから、思春期で、いろいろあるじゃないですか。まあでもなんかこう、一個、親子としても乗り越えられたのかなというか、みたいなことが人生を変えたエピソードですね。
素晴らしい。
エンカウンター
。というわけでお聞きいただきました、俳優創作者のための動作表現類語辞典の第1回目でしたけれども、どうでしたか、はい、のりちゃん。
もうね、人生にどんな風に影響しましたかっていう質問で、大して役に立ってないって、ここが何とも言えませんよね。
言い切ってましたからね。
でもこれやっぱり、辞典を買ったからこそ、その1600円という、多分ね、後から出てくるかと思いますけれども、十分に投資価値はあったんじゃないかなっていうような、まあ多分本だったんだと彼にとってね思うんですけどね。
そうですね。はい、なんかでもこんな話聞いちゃうとちょっと家にも一冊置いといてもいいかなって気持ちになります。
そうですね。うん、本当になかなか家にはないような本だと思うので。
そうですね。なんかせっかくなんでこれをきっかけにお手に取っていただきたいですし、はい、なんならね、はい、番組にお便りいただけるとプレゼント一冊できるから。
はい。
はい。
ぜひぜひ、
抽選で1名なんで、ぜひお便りを送ってきてください。お待ちしております
。ありがとうございます。
はい。では最後のご挨拶お願いします。
はい。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫では、あなたからの質問やご感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただいております。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.